ここからは FP 達田のサンサントークお送りします。家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りします。ということで今月も FP 達田こと達田浩二さんに来ていただきました。達田さんよろしくお願いします。はい、
達田でございます。よろしくお願いいたします。
さて達田さん、
はい、
まあ、年末に入ってきてますけれども、
そうですね、
忙しくしてると思いますが、
そうですね
クリスマスってどんな風に過ごすって決まってるんですか？
クリスマスですね、まあ、高級レストランでって言いたいところなんですけど実はですね、クリスマスはここ十数年来は毎年家なんですよ。
あ、はい、
はい、というのはですね、妻のですね、うん、ちょっと友達がですね、うん、実はコンビニエンスストアのですね、はい、オーナーでしてですね、結局そこからですね、うん、ケーキとオードブルを、
まあ、
買ってるということで、
うんうん、
したがってもうここ十数年来はずっと家で過ごしてますね。
いいですよ。いや結局ね、まあ主婦側というか作る側、まあ、もしかしたら辰田さん自身も作るかもしれませんけど、女性側がいろいろ用意することを考えたら大変じゃないですか、ごちそうを作るのって。
そうですよね、
まあ、手っ取り早くと言ったら変ですけど、はい、いろいろなところから買って食べれたら、
はい、
それは女性も楽で、
まあ、そうですね、まあ、そういった意味では、
はい、そうですか、
はい、
ツリーとかは飾るんですか？
いや、ツリーはさすがにもう飾らないですね。ただなんかね、例えばどっかのお店とかちっちゃいツリーとか売ってればね、なんか買いたいねとかって思うときはあるんですけど、あ、
簡単にポンとね置けるオブジェみたいなのがあればね、いいけど、ツリー飾るのもなかなかね、
はい、そうですね、
木出してきてみたいなね、うん、組み立てて飾ってってやればやったですぐなんですけど、億劫なんですよね。
まあそうですね
というわけで、そうですか、はい、ちなみにクリスマス終わった後は年末はこういうふうに過ごすって決まってるんですか？
まあ、正月はとりあえずお互いの、うん、実家ですね、
うん、
まあ、ただ近いので、はい、特に妻はもう歩いて数分の距離ですので、
はい
はい、まあ、あと僕も江別なんで、
はい
はい、まあ、そんなに遠くはないんですけどね、
なので
日帰りですが、
はい、そうですか、わかりました、はい、まあ、そんな市も走る忙しい師走12月ですけど、今回はテーマが万一の時に役立つ障害年金のあらましということで、
そうですね、はい、
これ改めてですけど、はい、障害年金ってどういう制度なのか教えていただけますか？
はい、まあ、障害年金、先ほど田口さんもお話しましたが、うん、結構初めてとか、うん、普段聞いたことないようなお話が今日中心になると思うんですよ、
はい、
なのでちょっとゆったりとですね、うん、ちょっと系統を立ててお話をしようかなと思うんですけど、うん、
はい、
まず、どのような制度かということで、うん、これはちょっと4つのことをお話ししようかなと思います、
はい、
まず1つ目、障害年金とはっていうことなんですけど、うん、これは病気や怪我によって心身に障害を負ってですね、生活ですとかあるいはお仕事が制限されるようになってしまった場合、
うん、
まあ、こういった時に受け取ることができる公的な年金ということなんですね、
はい、
でここでポイントが心身という言葉を使いましたが、
うんうん、
これ心 と、体身体の心ですね、うん、を書くんですよね、
はい、
なので、まあ、心いわゆる精神ですとか神経の障害、うん、まあ、そういったものも含まれてきます、
はい、
で実際ですね、うん、一昨年に新たに支給決定された年金の原因、はい、まあ、これ国の方でちょっと公表してるんですが、
うんうん、
これ見ますとですね、いわゆる精神障害ですとか、うん、知的障害、まあ、そういったものが実は全体の約7割を占めているんですね。
これちょっとまず驚きの一つでしたね。
そうですね、したがって、まあ、なんとなく肉体的なというイメージがあるんですけれども、そうそう、うん、実はもうそれは3割強でしかなくて、
はい、
まあ、精神知的障害が7割程度を占めていると、そういったことになります。
はい、
はい、で2つ目のお話、
うん、
障害年金の種類のお話なんですけど、
はい、
老齢年金と同じくですね、うん、これ基礎年金、いわゆる国民年金ですね、
はい、
と厚生年金があります、
はい、
で病気や怪我で初めて医師の診療を受けたときに、うん、国民年金に加入していたときは障害基礎年金、
はい、
であと会社員ですとか公務員などで厚生年金に加入している場合は、うん、障害厚生年金ですね、
うん、
が請求できるんですけれども、はい、そういった方は同時に国民年金にも加入しておりますので、
うんうん、
まあ、この場合は障害厚生年金と基礎年金ですね、まあ、両方もらうことができるということになりますね、うん、
障害年金であっても同じように2本立ての人もいれば、
そうです、
1本立ての方もいると、
はい、そうですね、
いうことですね。
なので自営ですとか専業主婦の方、はい、まあ、そうあとフリーターの方とか、うん、まあ、そういった方はいわゆる国民年金のみとか、
はい、
まあ、そういったことになるということになりますね、
はい、
はい、 で3つ目のお話なんですけど、うん、あの等級のお話ですね、はい、であのこれあの障害基礎年金の場合は1級と2級がありまして、うん、はい、あのこれあの体の各部位とかですねなどであの基準が細かく定められているんですね、うんうん、でただあの基本的な考え方としてはまず1級は、うん、あの他の方の介助を受けないとほとんど日常生活を送ることができない方、うん、これが1級ですね、はい、で2級はあの必ずしも他の方の、 あの助けは必要ではないけれども、うん、あの日常生活で著しい制限を受ける方、
はい、
まあ、そういった方が、1級2級の対象になってきます。
はい、
でまたあの障害厚生年金も同じく1級2級とあるんですけど、うん、あの厚生年金の方はその下に3級がありまして、
はい、
あとさらにあの年金の支給基準にはちょっと満たないんだけれども、うん、あの労働に制限を受ける、障害があると、うん、まあ、そういったことが認められる方には障害の一時金、まあ、そういったものもあったりしますね。
はあ、はい、やっぱりこの等級によってもいろいろ変わってくるということですね。
そうですね、はい
はい、
で最後にあの申請の方法です、
うん、はい、
まあ、一般にあの国民年金の方はあの市役所ですね、うん、はいはい、の年金窓口ですね、うん、でそして厚生年金もあの申請されるような方に関しては年金事務所、あの、はい、まあ、富岡でありますが、はい、あの年金事務所で行うと、そういったことになります。
わ、
う
ん、かりました。はい、はい、まあ、そしてそんなね、今こうざっとあらましを紹介していただきました障害年金ですけれども、これどういう人が受給できるんでしょうか。
はい、そうですね、うん、ここではちょっとあの3つのことお話ししようと思うんですけど、はい、まずどのような方が受給できるか、これ受給要件と言いますが、うん、これあの2つあります。でこの2つを両方満たさないとならないんですが、
はい、
まず1つ目、これはあの心身の状態による要件ですね、うん、まあ、これはあの当然といえば当然なんですが、はい、あの障害の原因となったあのいわゆる病気ですとか怪我ですね、うん、の初診日から1年6ヶ月を経過した日、
はい、
であるいはなんですけど、うん、あのそれ以前に例えばですね症状がもう固まってしまって、うん、あのこの先治療を継続してももう変化が見られないとお医者さんが判断した場合は、はい、まあ、これ1年6ヶ月経たなくてもその日ってことになるんですけど、まあ、この時点で一定の障害になっていることということがまず一つ目の要件ですね、はい、
うん、
あともう一つは保険料の納付要件です、
はい、
あのまあ、保険なので保険料払ってないとダメですよってことですね、うん、でこちらの方はあの初診日がある月の前々月までにあの保険料の未納期間が全体の3分の1を超えていないことということで、
うん、
要するにあの3分の2はきちんとあのいわゆる未納じゃないことと、うんうん、それがまず一つ、
はい、
ただですねこれあの特例で、うん、あの2026年の3月までの特例になるんですけど、はい、あの直近1年間で保険料の未納がなければ OK と、
うん、あ、うん、
あの今はその特例もあります、
はい、
で今言ったこの2つの要件ですね、うん、あの心身の状態と保険料、まあ、この両方の要件を満たすことがまず必要になりますってことですね。
はい、なかなかこのね1年6ヶ月っていうのも ね、
う
ん、
まあ、そうです
ね、長いっちゃ長いですよね。
結局あの障害ということでですねうん、うん、あのまあ、それまではやっぱりあのなんていうんですかね、症状がやっぱり大きく動いたりとか、うん、そういったことがする可能性が、まあ、高いということで、まあ、あくまで障害というのはやっぱり一生涯、
うん、
あのまあ、やっぱりもらうような年金になってくるので、うん、
そうか、
まあ、そういったことですね、
はい、まあ、もうちょっと早い期間だと治ってしまうこととか、
まあ、
症状が改善する、はい、なんてこともあるから、
まあ、ありえ
る、
ね、まあ、
そのぐらいちょっと見てくださいということなんですね。
そういうことになりますね、
はい
はい、で2つ目、気になる支給額なんですけれども、うんうん、
はい、
これあの障害まず基礎年金、
はい、
これはあの定額なんですね、
はい、
で2級の場合でお話しすると、うん、2級があの月額に引き直してあの約6万6000円です、
はい、
でこれはあの老齢基礎年金の満額と同じ額になっているんですね、
うん、
はい、でそしてあと厚生年金の方なんですけど、
はい、
これはあの、まあ、老齢年金と同じであの加入年数ですとか、うん、あと給料とか賞与の額、まあ、そういったもので異なったりするんですね、
はい、
であのまあ、これはあの今言ったように老齢厚生年金と同じ考え方です、はい、でそして1級の場合ですと、うん、その今お話した2級の 1.25 倍の額になります、
はい、
またあの障害基礎年金はあのお子様の加算、
うん、
あと障害厚生年金には奥様あるいは旦那さんのいわゆる配偶者の加算があります。
あ、加算もあるわけですね、
はい、ただまああのこういったお話をですね、
うん、
あのじゃあ実際いくらもらえるのって話なかなかピンとこないと思うので、うん、ちょっと一つ実例を挙げますと、
はい、ぜひぜひ、
あの例えば会社に25年お勤めになって、うん、その平均年収が仮に500万円の方で、
はい、
あのお子様がお二人いる、 まあ、そういったお父さんが仮に障害1級に認定された場合、だいたいどれぐらいお金が出るかっていうことなんですけど、まあ、なかなかピンとこないですよね、はい、で障害基礎年金こちらの方は月額約12万円ぐらいになります。
あら、ちょっと少なめ、
うん、でただ今言ったように会社勤めの方なんで、厚生年金もありますね、はい、ということで障害厚生年金は約9万円ぐらいですね、
はい、
まあ、従って合わせて合計約21万円ぐらいと、まあ、そういった額が支給されるあくまで計算上ですけど計算になりますということですね。
やっぱりこれ普通の年金と同じように2段
そうですね、
伊達の人はね、
はい、
少しこう増えてきますからより安心感はありますよね、は
い、ただまあ繰り返しになりますけど、いわゆる自営業の方ですとか、あとフリーターの方とか、まあ、そういった方ですと基礎年金しかもらえない、
はい、
まあ、そういったことになると、まあ、ちょっとそれよりも少なくなってしまうとか、
はい、
まあ、そういったことは考えられるということですね。
ちょっと心もとないかもしれませんね。
まあ、そうですね、
はいはい、まあ、とはいえそういう今まあ、障害年金という制度が進んでいるところということですけれども、
はい、
どのぐらいの人が受給してるんですか。
はい、受給者どれぐらいいると思いますかってことなんですが、実はこれですね約250万人ぐらい。
あ、結構いらっしゃるんですね、はい、
でこれ国民全体の約 2% 強にあたるかと思うんですが、
ま
あ、どういうイメージを持たれるかって人それぞれかなと思うんですよね。ただ私自身は、思ったより多いなっていうですね、
そうですね、
はい、そういった印象も受けたりするんですね。であとこれですね実は増加傾向にあるんです。
あ、そうなんですか、は
い、でまあ、国の方でですねその理由も示したりしてるんですけど、
はい、
まあ、先ほどお話しした精神障害ですとか神経障害、まあ、そういった方がですねやはり増えていると、
はい、
まあ、それが、まあ、増えている要因ではないかということで国の方ではコメントしたりしてますね。
なんか、まあ、障害年金というとね皆さんやっぱり例えば交通事故にあって、こうね、下半身がもう動かなくなってしまったとか、はい、
そうですね、
そういう私はそういうイメージがあったんですけれども、
はい、
精神障害の方が、まあ、多いということで、
はい、
まあ、ということはやっぱり私だって、ね、まあ、周りの人だってなんかいつどうなるかわからない、まあ、それは、ね、交通事故とかもそうかもしれませんけれども、
ね、はい、
やっぱりなんか自分もいつどうなるかわからないっていうところも感じられるわけですよ ね、
まあ、
ね、そして受給者はやはり増加傾向と、
まあ、そうですね、はい、増加傾向にあるということです。
わかりました、はい、では、まあ、もう一つその受給にあたって注意すべきことなんてのありますか。
はい、そうですね、2つのことをお話ししようと思います、
はい、
まず1つ目なんですけど、これ以前にもお話したことあるんですが、
はい、
例えば学生さんですとか、あと自営業者さんとか、まあ、そういったような国民年金に加入している方は、保険料を絶対に未納にしないこと、これは1つ大事なことですね、
はい、
で、まあ、生活が苦しくてですね保険料が払えない、まあ、そういった方いらっしゃる、まあ、場合もあると思うんですけど、まあ、そういった方はですね必ず市役所のですね、窓口で相談をしてですね保険料の免除申請をできるだけ遡って行う、
はい、
これが大事なことになってくるかと思います。先ほど納付要件お話ししましたが、要するに直近1年間で未納がないこと、まあ、これは今特例としてありますので、
はい、
やっぱり遡れるだけ遡って、そして未納がないような状態にすると、これは非常に大事なことになりますね。
そうですね、
はい
はい、
ちなみにその障害年金の額先ほどお話ししたんですが、これは納付者免除者に関係なく一律です。
あ、そうなんですか、
はい、なので免除の方でも、先ほどお話しした額が基本的には支給される仕組みになってますので。
そうですか、
はい、ぜひですね未納にしない、これは絶対大事なことだと思いますね、
そうですね、免除申請を行うということが大事ということですね、
はい、
払えないという方はということですね、
は
い、で、
あともう一つ、会社勤めの方で気になる症状があるときは必ず退職前に病院を受診すること、これも大事です。
なぜ退職前が関係あるんですか。
これですね、退職後に受診をするとですね、はい、仮にこのことが原因で障害年金が支給されることになった場合、結局これ退職後だと先ほどお話しした要件で、いわゆるもうその時は厚生年金の加入者じゃないわけなんですよね、
はい、
なので結果的にそうなると障害基礎年金しかもらえない可能性が出てくると、
なんと、
はい、いうことなんですよ。なのでよく退職してからゆっくりちょっと病院行こうかなとか、そういうふうに考えられる方もいるかもしれないんですけど、
はい、
特に退職前忙しい方とかね、ただそれは絶対にやめた方がいいですね、
はい、いくらその厚生年金を払ってたとしても、
そうです。
そうなっちゃうんですか。
そうですね。あのどんなにあの長く会社に勤めていたとしても、うん、基本的に障害厚生年金は受給権はないと、まあ、そういったことになりかねないので、はい、それはちょっと注意する必要があります。
これは退職前に必ず病院にかからないと、
まあ、そうですね、
ダメですね、
はい、まあ、そういったことがありますので、まあ、それはちょっとやっぱり注意したいところですね。
わかりました、はい、後半ではねまたいろいろな注意点などを細かく教えていただけるということで、こちらもぜひお耳をね、はい、
そうですね、
きちっと聞いていただければなと思います、
はい
はい、では1曲何か曲をお送りしたいと思いますが、
はい、そうですね、あの今日あのなんか何回かあの田口さんの方がお話ししているクリスマスソング、はい、ということで、あの今月あの私が好きなクリスマスソングということで、はい、ちょっと2曲リクエストしようと思うんですけど、はい、1曲目あの、まあ、ちょっとあの澄んだですねボーカルが大好きな、うん、あのボアのメリクリをお願いします。
はい、はい、というわけで今日は毎日の時に役立つ障害年金のあらましということでお話を伺っています、
はい、
ここからは障害年金についての Q&A ということで、
はい、
やっぱりいろいろご質問とか受けますか。
まあ、そうですね、うん、あのただまあやっぱりこういった仕事をしている関係上ですね、うんうん、あのまあ年金についてのセミナーとか、うん、まあ、そういったものを行うということはないんですけれども、はい、あのやはりあの相談の中でですね、うんうん、ちょっとあの聞かれたりすることはありますね、
うんうん、はい、そうですか、わかりました。じゃあ、あのいろいろね Q&A あると思うんですけれども、はい、私が気になる Q&A どんどん聞いていってもいいですか。
はい、お願いします、
はい、まずですね、障害年金で要はそれこそ事故とか精神疾患とかね、そういうので障害と認定されればということですけど、
はい、
若い人がこれなっちゃった場合、まあ、障害年金 の、 その適用になるような場合、
はい、
ほとんどこれもらえないっていうことになっちゃうんでしょうかね。
いわゆる若い人っていうのは会社勤めの、
はい、もちろん
若い人ということですね。はい、そう、25
歳とか、
はい、そうですね、うん、前半でですね、まあ、いわゆる障害厚生年金は、うんうん、あの加入年数とあとその賃金、いわゆるお給料の額とかでですね、はい、あの決められるってことを話したんですけど、うん、今お話した通り、うん、確かに例えば入社1年目の例えば5月とかで事故にあったとか、うん、そうなると、はい、障害厚生年金ほとんど出ないじゃない
ですか。そうですよね、
そういったことになると思うんですけど、はい、まあ、それだとですねちょっと制度上ちょっとよろしくないので、うん、これですね特例がありまして、うん、例えば加入する月数が25年未満の場合は、うん、
はい、
これ加入する月数を300月、いわゆる25年とみなすルールがあの特例で設けられているんですね、
うん、あ、そうなんです
か。なので例えば入社1年の若手職員が、うん、あの事故などで障害を負った場合は、はい、これあの厚生年金25年加入者もとみなす、うん、ということでこの例でいきますと、うん、まあ、あの1年で計算した額を25倍にした額が、
は
あ、あの支給されると、一応そういったことにはなってます。
あ、これはまあちょっと安心ですよね。
まあ、そうですね、なので1ヶ月だからもうほとんどもうビビダル額しか出ないよってことではないです、
うん、は
い、
あ、そうですか、
はい、
そして例えばそういうね25歳の若者とかだったりすると、まあ、怪我の状況とか障害の状況にもよるかもしれないですけど、はい、働き続けられるなら働き続けるという人だっていますよね。
そうですね、
そういうのは年金はもらえるんですか。
あ、これはあのよくあの聞く質問なんですけれども、はい、あの基本的にあの障害年金というのは働いていてもですね原則支給されますし、あとこれによる所得制限というのも実はないんですね。
あ、そうですか。
はい、あので事実ですね、厚生労働省があの令和元年にこれ調査してるんですけど、障害年金受給者の約3人に1人は働いているということになってます。
あ、そうですか。
はい、ただですね、うん、あの障害年金の受給者はあの毎年現況届けって言ってですね、うんうん、いわゆるあのお医者さんからの診断書を、うん、まあ、毎年1回提出して、まあ、その診断書でですね、はい、障害状態の判定が毎年なされると、
うん、
そういったことにはなってるんですけど、
はい、
まあ、ちょっとですねあのその判定に影響が生じる可能性がないことはないかもしれないんですけれども、
うんうん、
あの基本的にはですねあのもらいながら働いても全くそれはあの問題ないですし、むしろ国の方もですね、
はい、
あのそれをやっぱりあのなんていうんですかね、推奨してるというか、
そうですよね、うん、
まあ、そういった立場でもありますので、
はい
はい、一応そういったことにはなってます、
はい、まあ、ちょっとね、はい、金額的に何かいくらかでもね年金が入るのは嬉しいけれども、それだけじゃ生活できないわという方、働けるならね働いた方がやりがいというか、
まあ、もちろんそうですね、
ですよね、ありますもんね、
はい、
あとあのまあ、私なんかもそうですけど、例えば業務上の事故で障害を負う場合もあるじゃないですか、
はい、ありますね。
で、まあ、業務上の事故で障害とか何か事故が起これば、はい、労災保険っていうのがおりますよね。
そうですね、
これ労災保険と障害年金はどうなるんですか、兼ね合いというか。
基本的にはですね、うん、あの障害年金と労災年金っていうのは一応両方もらえる仕組みにはなってるんです、
ええ、
ただですね これ両方とも全額もらうとなるとですね、うん、働いてる時のお給料よりも多い額が支給されるようなそういったことも出てきたりしかねないのでは
い、はい、
基本的に障害年金はまあ全額支給されて、うんうん、労災保険の方は減額された額が支給されるっていうのが一般的な仕組みになります。
あ、そうなんですね、はい。自分の給料よりも、ね、高いとまたちょっと ね、
まあ、そうですね、
それはそれで問題ですよね。
かといって労災保険が全く出ないとなるとですね、うん、いわゆる一般の障害と変わらないということになってしまうこともあるので、うん、基本的には労災保険も出るんだけれども減額されて出ると、一応そういったような仕組みにはなってますね。
そうですか、わ、はい、かりました、
はい。
あと、障害年金という言葉から私のイメージとはちょっとかけ離れてたんですけど、
はい、
先天性のこう病気をお持ちの例えばお子さんとかもいますよね、
はい、そうですね。
そういうお子さんも障害年金というのは、将来受けられるということですか。
はい、例えば先天性の病気などで、うん、もう20歳前から障害がある方も、これ条件を満たせばですね、障害基礎年金は受けることができます。
よかった、はい。
ただですね、うん、あくまでも障害年金を受給できるのは20歳からなんですね、うん、なので20歳を過ぎて手続きをすると、そういったことになるかと思います。
はい。
でただですね、障害年金って先ほど所得制限ないとお話したんですけど、うん、
はい、
このケースではですね、本人の所得制限というのは実はあるんですね。
あ、そうなんですか。
なのでその点はちょっとご注意いただきたいと思います。
先天性の病気があるお子さんに関しては所得制限があると
、というのはですね、うん、結局保険なので、本来保険料を払っていわゆる受給するっていうのが年金、いわゆる保険の仕組みなんですよね、でこういった先天性のお子さんの場合ですと保険料一切払ってないということがあるので、結局そういった理由で所得制限を設けているということなんですね。
そうなんですね、はい、わかりました。そして、改めてね、障害年金、20歳から、ね、
はい、
もらえる、
はい、
ということなんでしょうけれども、若ければ、
はい、
これいつまでもらえるんですか。
はい、基本的にいつまでということは、
ええ、
基本的にこれいつまでというのはないです。
あ、そうなんですか。
なので基本的にはお亡くなりになるまでということになる場合も多いですね。
あ、
はい、なので基本的に何歳になったからという理由で、
はい、
支給が停止されると、基本的にそういったことはないです、
うん、
はい。
あ、そうなんですね、
はい。
じゃあ、普通の年金と同様、亡くなるまで、
はい、
受給はできると。
そうですね、
はい、ということ
ですね。基本的にはそういったことになりますね。
はい、わかりました。もうこれ20歳からっていうのは、これは決定していること。
そうですね、若干の例外はあるんですけど、基本的にはそう考えていただいてって感じではあります。はい、
わ、
はい、
かりました。
はい、
はい。そしてじゃあ、当然請求するのは20歳から請求すると、
はいはい、
ということですね。
ということですね、
はい、
はい。ただですね、うん、こちらの方は一応上限がありまして、
うん、
一応64歳までということになります。
あれ、そうなんですか。受給はずっとできるけど、支給には、あ、請求は、あ、
請求は64歳まで。例外は若干あるんですけど、
はい、
基本的にそうなりますね、というのはですね、結局65歳超えるとですね、いわゆる老齢年金の支給権が出てきたり、うんうん、あるいはちょっともう障害なのか加齢によるものなのかっていうのも、またその判別もですね、うん、なかなかしづらいようなことも出てきますので、
はい、
基本的にはこれは64歳までということになってます。
わ、はい、かりました。はい、はい。そして、ね、年齢が高くなってきますと、普通の老齢年金を受給する方も出てくると思うんですけれども、
はい、
障害年金と老齢年金は一緒にもらえるんですか。
はい、これですね、年金にはまずこれ重要な原則があって、
はい、
1年金の原則と、ちょっと口回りませんでしたが、1人1年金の原則というのなんですね、
はい。
なので原則としては異なる種類の年金を一緒にもらうことはできないんです、うん。ただですね、障害者のいわゆる稼働意欲、先ほどちらっと出てきましたが、それやっぱり損なってはいけないということもありますので、
うん、
ちょっと例外がこれはありまして、
はい、
障害基礎年金を受けられる65歳以上の方については、うん、老齢厚生年金ですとか、うん、遺族厚生年金、そういったものと合わせて受給することができますという、そういった仕組みになってます。
65歳以上の方で障害基礎年金を受けられる人は、
ね、はい、
老齢厚生年金とかも合わせて受給できると、
はい、ということになります。
あ、そうなんですか。
なので、うん、厚生年金に加入して働いた場合でもですね、
うんうん、
働き損になるということは基本的にはないということで、将来の年金額も増やすことができますということなんですね。
でもまあ本当にやる気が出ますよね。
まあそうですね、うん、まあ、あの基本的にやっぱり国の方もですね、うん、まあ、繰り返しになりますが、やっぱりそういったですね、障害者にもやっぱりあの雇用というか働いて、
そうですよね、う
ん、いただきたいというのはやっぱりありますので、
はい、できるだけじゃあ自分のお仕事、まあ、続けられるのは続けて、
はい、
その分年金の額を増やしましょうというふうになってるということですね。あと、まあ、最後にもう一つ聞きたいんですけど、
はい、
あのうちの父なんかはペースメーカー入れてまして、ペースメーカー入れると障害認定されるわけですね、障害者認定されて、
はい、
手帳とかあの発行されるんですけど、
はいはい、
あのその障害者手帳と障害年金っていうのはこれ関係性ってどういうふうになってるんですか。
ですね、うん、あの障害者手帳と障害年金では基本的にそれぞれの基準っていうのは異なるんですね、うん、なので直接の関係はないです、
はい、
なのであの障害者手帳を持っていても、うん、あのあるいは持っていなくても、あの基本的にあの障害年金 の、うん、あの支給申請っていうのはできるという形にはなりますね、
はい、
はい、
そっか。だから、まあ、私ね、その障害年金って最初聞いたときはその障害者手帳を持ってる人の年金みたいなイメージがあったんだけど、うん、はい、必ずしもそれは一致してないということですね。
まあ、そうですね、
はい、別というふうに考えていただいて、
はい、
あのいろいろだから自分が障害年金もらえるのかどうかっていうのは、まあ、ちゃんとこう要件に当てはまるかどうかをそれぞれ確認して、
はい、
まあ、もらえるんだったらぜひもらっていただきたいというところですね、
は
い、
そうですね、
はい、わかりました。やっぱり障害年金ってね、難しい部分があると思います。今日ねだいぶわかりやすくいろいろ説明、していただきましたけれども、これやっぱり個別にもう少し聞きたいわというか、もうちょっとこう制度のこと知りたいわという方はやはり一度こう、まあ、FP 事務所なのか、まあ、もしくは社労士さんとかなのか、うん、そういう方に聞いた方がいいってことですかね。
まあ、そうですね、
うん、
あの実際にあの例えば申請をされる、
はい、
その時にあの例えばあの、まあ、申請も結構ですね、いろんな書類揃えないとならないとか、
はい、
あのありますので、うんうん、まあ、そういった実際の手続き関係はもうこれ社労士さん の、
はい、
あの業務になります、
うんうん、
ただあの例えばライフプランのこととか、まあ、そういったことを含めてですね、うん、まあ、独自的にちょっと活用したいという場合はですね、
うん、
あのぜひあのご利用いただければななんて思っておりますね。
はい、わかりました。まだまだね、はい、ちょっと分かんないこと、誤解しちゃってることなんかもあるかもしれませんので、まずは窓口としてファイナンシャルプランナーをご活用いただければと思います、
はい
はい、そして、まあ、具体的な手続き、社会保険労務士、社労士さんにお願いすることになるので、そういう方にこうおつなぎしていただくってこともできるんですよね。
まあ、そうですね、
はい、
あの私もあの社労士さんのお友達といいますか、
はい、
あの知り合い何人かいますので、
はいはい、
そういったことはできるかなと思います。
はい、わ、はい、かりました、はい、引き続き FP 辰田こと辰田浩二さんにいろいろ相談していただければと思います、
はい、
さあ、まあ、今日12月6日とまだね12月早い時期ではありますけど、今年が最後の放送ですね。
そうですね、はい、はい、あのじゃあ一言、あの今年も大変お世話になりましたということで、
はい、
はい、であと来年もですね、うん、あのリスナーはじめあの多くの皆様のお役に立てるような情報をですね、はい、まあお伝えできるようですね、うん、精進していきたいと思いますので、あの引き続きよろしくお願いいたします。
はい、なんか来年はぜひね、なんか私と辰田さんでコラボして
セ
ミナーとか ねやりたいですよね。
まあ、2年目の目標ですね。
はい、ぜひねやれればなと思ってますので、はい、リスナーの皆様もご参加いただければと思います、
はい、
さて来月なんですが、
はい、
まあ、年始早々1月3日が放送日になっちゃいまして、
ね、はい、初仕事になると思いますが、
辰田さんいいんですか、3日生放送で来ていただけるんですか。
あ、もちろんです、はい、
ありがとう。もうおとそでも用意しておきましょうかみたいなねそんな感じですけれども、
はい、
1月3日のテーマはどんな予定でしょうか、
はい、ということでですね、うん、あのタイトルが祝番組1周年ということで、
うん、
あのまあ、昨年、まあ結局来年になるとも昨年ということになるので、
うんうんうん、
あの昨年の振り返りと今年の重要トピックということで、
はい、
あのそういったテーマでやろうかなと思います。
わかりました。またその新しい年も重要トピックがいろいろありそうですか。
そうですね、あの特に年末になると今あのまあ、いろいろニュースとかでもですね、
はい、
来年の税制とかいろいろやったりしておりますが、
はい、うんうん、
あのまあ、来年のですね、あのぜひ押さえておきたい、
うん、
あのまあ、トピック、
はい、
まあ、ちょっとそういったことをですね、まあ、ちょっとですね、あのお話をしようかななんて思っております。
いや、税制というかね、その制度って結構知ってたらね、あのまあ得をするというかうまく活用できるけど、
うん、
まあ、
そうですね、
知らないとすごい損しちゃうこととかもありますからね。
そうですね、
ぜひ税制改正とか、まあ、いろいろと分かりやすく辰田さんに来年も教えていただきたいなと思っております、
はい、
では本当に1月3日本当年始早々で申し訳ありませんが
いえいえ
来年もぜひよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いいたします、
はい、では最後お別れの曲何にいたしましょうか。
はい、まあ、引き続きクリスマスソングということで、うん、 まあ、歌詞ですとかハーモニーにですね、非常にちょっと感銘を受けた曲なんですけれども、はい、浜田雅俊と牧原紀之のチキンライスをお願いいたします。
はい、わかりました。ではこの曲を聴きながら辰田さんとはお別れです。FP 辰田のさんさんトーク、家計の困りごとはお気軽にどうぞ。サンモール FP 事務所がお送りしました。辰田さん、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。